宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経のみです。そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
株が上がるぞ、
水曜日
上がっていたんですが、
いやでもね、はい、下がったといってもね、これ13円安でしょ、 13.68
円、そう、13円68銭安ですね。
ねえ、
全引けの日経平均13円68銭安、14,575 円ちょうどとなってますね。
これはね、上がったら等しいって言いたいぐらいですね。昨日だってね、318円でしたっけ。
そうですね、
上がってますからね、今日は僕はね、50円から70円ぐらいはね下げるという予測だったんですけどね、
まあ、ニューヨークの方もね少し短絡しちゃってますんで、
13円安はちょっと驚きの強さでもありますね。
まあ、でも為替の方はベテランズであちらの方、そういうのや債券等々休みっていうのもあるんですけれども、
ありますね、
99円のね、じわじわじわじわと100円に近づいてってんで、
いやいや、半ばのところをちょっとキープしてます、昨日からね、これも非常に、まあ、プラスにはもちろん働いてますよ ね、やはり為替次第ではありますね。
為替次第ですよね。
そうですね、
ということで、売買代金の方は1兆円を超えて、ね、多少はこう回ってきたって感じするんでしょうかね、昨日までは、上げていたにもかかわらず、あまりね出来高等々はできてなかったんですけれども、
まあなんといってもね、300円高を見ますとね、ちょっとあの気持ちがワクワクしますよね、
で昨日と一昨日ね、約400円ぐらい高いわけですからね。
そうですそうです、これは連投というか、まあ、2日を合わせて考えますと本当に意外なね、強さになりましたですよね、まあ、
ということで13円68銭安と全引けの日経平均は安くなったんですけども、とりあえずは株が上がるぞ、まあ、水曜日とは限定しないので株が上がるぞということでパッと行きましょうな。
上がる基調はついてますよね。
基調ついてますね。
そうですね、
まあ、確かにね、
今朝も寄り付きからはちょっとプラスなんですけど、
ね、そうですね、
そうです、
高いところで 14,599 円となりましてね、ちょっとプラスでしたね。
今朝スタートはあんまり良くなかったですからね、さすがにね、
まあ、スタート良くなかった。それで10時前にですね、買われ、そして10時過ぎたあたりで今度は安くなったと、4000円台に入っちゃって、400円台入ってね、14,490 円、
はいはいはい、
っていうところありましたけども、
おとついのさ、おとついじゃなくて、先週末のね、はい、この下げっていうか、
141円台ありましたからね、
これはあの14000円をね、キープできるかどうかという、もうギリギリだったですもんね、ちょっと割れてしまうんじゃないかなっていう恐れもありましたですけどね。
そうですね、金曜日と言いますかね、
はい、
141円安くて、14000円すら危なかったわけですからね。
いや、危なかったですね。
14,086
円。割れることをもう覚悟しましたですけどね。
はい、
ですから、そこからの戻りとしてはね、はい、ちょっとこの、その回復ピッチが早いですよね。まあ、いずれにしても昨日の戻りがすごいですもんね。
昨日318円。ね、318円84銭だか、ちょっと、寄り付きとかその辺はバタバタって言います。あんまりバタバタっていうのも、そう、こう方向感乏しかった感じはしたんですけれども、
これき昨日なんかね、やはりね、この空売り規制の解除がね、やっぱり影響してると思いますよね、空売り規制の解除で結構売ったと思うんですよ、売り手がね、
はい、
ところが上がらないもんだから、逆にね、ちょっとね、驚いたと思うんですね、だからすぐ買い戻したと思うんですね、それがやっぱり結構プラスに昨日は働いたと思いますね、
で今後も、まあ、これが高い水準なのか安い水準なのか、まあ、上昇の過程であるんでしょうけれども、それの空売り規制が解除されたことによって結構神経質にならざるを得ないですよね。
これは当然ね、この1日2日のことはね、ともかくとしましてね、今後やっぱりこの空売り規制 その解除はね、結構ね、こうマイナスに働くということは考えられますよね。考えておかなきゃいけませんね、
まず悪い評価がありますね。それが、まあ、懸念材料。
そうですね。
それから、まあ、それ市場内のことなんですけれども、税率が 10% から 20% に来年になっちゃうと、まあ、それまでにね 10% のうちに処分しようじゃないかっていう方、まあすでにいろいろ言われてるんですけども、今後出てくるんじゃないか、
そうですね、年末にかけてその売りは出てきそうですね、
うん、
でそれはまた新しく買い直すということにはなりますけどね、
うん、
はい、
まあ新しく買い直してニーサってやつで、
そうですね、
年間100万でいけるかどうかっていうの
は、いやニーサはどうなんですかね、本当にちょっとどういうふうに使われるか分かりませんけど、ね、まあ、急いでニーサで買う必要はないですけどね、別に、ね、あの一斉に買わなきゃいけないってものもありませんしね、
うん、まあ使い勝手がいいという面と非常に悪いんじゃないか、まあそれは投資家の皆さんの質にもよるでしょうけどね、
そうですね、うん、まあ、一般的に考えますと別にその証券会社でやるか、
はい、
まあ、銀行でやるかによってね、大きな使い勝手の、うん、あの使い勝手のね、はい、違いがあるということであって、あのそれ以外はね、あのその証券各社でね、大した違いがあるわけではありませんね、でそういう意味では使い勝手としてはまあ、そんな悪くはないですよね、いいですよね、うん、逆に言うとね、うんうん、だから銀行でやった場合はね、これは私ははっきり言って使い勝手非常に悪いと思うんですねいやいや、だってさ投資信託しか買えないんだよ、
そうですよね、個別株はね、
そう、
うん、
ねえ、わけわかんないよ正直言って株式投資の立場で考えますとね、
はい、
まあ、あのそれぞれ好き好きですから、
うん、
ご自由にどうぞということですけど、
うん、
いや、そのだから使い勝手は2つに大きく分かれますよね、
うん、まあ、片手間という言葉は悪いんですけれども、
はい、
とりあえず使っておいてね、
そうですね、
ということを、
いや銀行でやった場合はとりあえずはダメですよ、
うん、銀行はそうですね、
そうですね、うん、あの株を買いたいと思ったってニーサでは買えませんよ、
うんうんうん、
ね、そこのところは気をつけなきゃいけないです、
証券会社じゃないとね、
そうです、そうです、そうです、
まあ、
そこはもう大変な違いですよね、
うんうん、
ね、でこれ違いが分からない人だけ結構いらっしゃるんですよ、ニーサというだけでね、
うん、
同じだというふうにお考えですけど、
うんうん、
中身は似て非なるものですからね、
うん、まあ、それ例えば1年を超えたらどうなるかとかね、
はいはいはい、
そういういろいろな問題がありますんで、それをじっくり、まあ、勉強されて皆さん、
これからで十分間に合いますよ、別にね、う
ん、焦ることはないですよ、5年間あるんですからね、
いや、そうそうそう、うん、来年もだっていきなりさ買うことはないんだから、2月買ったっていいし、うん、3月買ったっていいし、
そうですね、
別にね、
ね、
だから大慌てでね、まあ、うん、もうほとんど口座は開かれたと思いますけどね、
うん、
私なんかまだ開いてないよ正直言って、
あ、
んな別にいつまでって期日があるわけじゃないじゃないですか、
うん、まあ、あとは損失をどうするかとかその辺で不利になるケースもあるようなんで、ね、
そうですね、
それもちゃんと考えないとね、
ありますね、それはありますね、
まあ、じっくりでいいですよ ね、 これね、
そうです、
うん、
何でもね急ぐことはないです、
うん、ただ戻ると、10から20に引き上げられて冗談じゃないやという声が非常に多いと思うんですけれども、それの売り
いやいやいや、それはいつまでも 10にしとくわけいかない
じゃない、いや10、ついでに0にしてもらった方がいいですよね、
それはもちろんそうですよ、
あのヨーロッパ諸国ドイツとかそういう並みにしてくれよって感じだと思うんですよね、うん、なんで株で努力して勉強して取ったものに取ってもらって、つまりね、
うん、でも世の中の人はみんな株やってるわけじゃないからね、
まあまあそうですね、
そうですね、非常にパーセンテージ少ないんだよね
そうなんですよ、ね、
世の中でもね、はいはいはい、
だからまあ財務省なり何なりの役人がそう考える、まあそう考えるっていうのはいろいろ考え方なんですけども
はい、はい、
無理はないなって感じもしなくはないですね、
そうですね、
うん、
でも来年あたりはさもっと株が上がりそうですから、
うん、
まあ財務省なんかは北北側になる可能性ありますよね、20% 取れるということになりますから、うん、株も上がるでしょうからね、はい、
それでまた国内問題なんですけども、
はいはい、
まあ、政策第三の矢っていうところがあるんですが、
はい、
その中でいろいろ出てきていないんですけれども、
は
い、とりあえず注目されるのは要するに、いや、なんですか、投資分野における規制緩和、要するに年金とかそういうところね、
はいはい、
あれをもっと株式をね、今 20%、30% 弱ですよね、
そうそう、制限ありますからね、もうちょっと緩めてはこれはいいですよね、
うん、まあ、そういうところが活性化につながればいいと思うんですけれども、
はい、
それで、話がちょっとずれました、
ね、夜間取引をやるっていうのがあるんで、
夜間取引、あ、ありますね、
ね、
うん、
すぐじゃないですけど、
いやー、寝るのどう、いつ寝ればいいんですか、
いや、だってあれ11時ぐらいまでだから、今のところ予定ではね、
やっぱりあの
早く11時までだと大丈夫じゃないですか、
そうかな、僕はなるべく10時ぐらい前に
して
5時ぐらいに起きて
1時間の違いFX よりはいいじゃないですか、株の方、
まあそうですね、
FX は寝られないっていう、うん、FX の人はね、
それでまあニューヨーク海外の事情なんかもね、分かりますんでね、ヨーロッパ含めて、
そうですね、僕はまあね夜間もいいけど、
うん、
やっぱりね、月曜日の休みとかさ、
うん、
ああいう時も株やってほしいね、正直言って、そちらの方がいいな、
土日もやっちゃったらどうですか、
あ、いいね、 本当に。セブンイレブンに行ってほしいよ。
いや、確かにそういう機会が増えるんでね。で、ただそうなってくるとリスクに対する対応の仕方が全然違ってきちゃうんで。
あ、それありますね。
それを、まあ、楽しくもあり、本当に忙しくもありですね。
まあ、サラリーマンの方なんかほら、やっぱりね、家に帰ってからさ、取引できるっていうのは非常に魅力じゃないでしょうかね。大変な魅力ですよ、これね。
まあ、経団連あたりの会長さんあたりは、はい、サラリーマン、サラリーマンごく一部ですけどね、経団連に関係するのは、給料は上がるって言ってますけど、多くの方は自分で努力しないと上がらないですからね。
いやいや、それ、大手だってね、それ簡単に上がらないじゃないですか。
でもまあ、大きいところはね。
経団連の会長のところの会社上がるのかね、まだ上げるって言ってるわ、あれ。
いや、だってあの発言は明らかに私は。
自分のところの会社上げるって、もう
言ったっけ。いや、自分のことは言ってないですよ。
言ってないんだよ。
上がる関係であるって。
自分のところは言ってないから、まだ僕は期待してるんだよね。だからまだ聞いてないような気がするんだけど。
ねえ。率先して自分のところだけ倍ぐらい上げたりなんかして
ね。そうだよ。そう言うんだったらね。よそのところに上げろぜ、じゃあ。自分のところは、まあ、実際上げるでしょうけどね。でもみんな注目してるよ。どれぐらい上げるかなと思って。
そう、だからその時に消費税の影響なんかどう捉えてくるのかね。
あ、そうですね。
その辺非常に難しい計算というか。
消費税はある分だけは上がるわけない、いくらなんでもね。
そうですよね、 3% は確実にね。
ああ、そうですよ。
でも給料で
5% ぐらい、
給料で 3% だったら、でプラス、まあ、3% 上がるってことになるとね、消費税が、はい、でデフレの波が、デフレの波じゃないですね、デフレの波が止まって、はいはい、インフレになると、それを上回った分が上乗せになるわけですから、ね、単純に考えると 5% は
いいわけですね。 5% は上げね、あの、うん、経団連の会長の会長は 5% 上げなきゃいけないと思う。
お聞きでしょうか、経団連。まあ、ということで、ちょっといろんな、
まあ、やはりちょっと待って、
はい、どうぞ。
今これなぜ上がってるかっていうのはやっぱり雇用統計の話をしなきゃいけないと思うんですよ。アメリカの先週末発表された。
そうですよ、
ね、時間はもう時計見たね、今。
いや、見た。それは次のところじゃなかった。じゃあここでやっちゃいましょう、ね。まあ、確かに雇用統計ね、雇用者数20万人超えてね、
そう、20万4千人だった、
でも数値の方は良くないんですよね。
いや、そうですけど予測はさ10万人から12万人って言ってたんですよ、はい。そこから考えれば大変な、ね、やっぱ増加ではありますよね。
それで間もなくといいますか、あのイエレンさんの議会の公聴会もありますよね。
そうですね。
その辺がどういう発言を、
まあ、
その
辺聞くのか、明日というか明日、まあ、日本で言うと明日になりますけど、バーナンキさん の、はい、あの講演もありますからね、うん、まあ、あの縮小についてね、うん、あのどういうふうな匂わせるような発言があるかどうかということになりますよね、うん、でそういう気になることはあるにもかかわらず、東京市場はそんなことはあまり気にせずにね、うんうん、まあ、あの結構ね、力強いですよね。
まあ、そうですね、
そうですね、
まあ、そのアメリカの方の金融緩和の縮小に関して言えば、政府の封鎖、この前のね、9月、それがあんまり現れてなかった
っ、そうでしたね。
じゃあ、来年はまたそれ、同じことが訪れますんでね、
あ、そう
ですね、その時は現れないかって言ったら、また要するに、ガクッと悪くなったら、縮小はなかなか迎えないんじゃないかなって感じもするんですけどね。
いう話っていうのは当然出てきますよね、うん、ですけれども、今のところは目先は、その次のデータが出てくるまで1ヶ月ぐらいあるわけですからね、はい、その間はやっぱり、ドル高気味というか、うん、円安気味という形でね、こう市場は見てると思うんですよね、
はい、
ですから、まあ、あの縮小方向 の、 あのね、こう、うん、なんて言いますかね、バイアスが少し強まってるということではありますからね、今ね、ですからそういう点では東京市場にとっては非常にこうプラスのね状況ですよね、
うん
うん、だから今日あたりも、まあ、そんなに下げないというようなことですけどね、ちょっと上がりすぎ上がりすぎですから、ちょっとこうもう少しね、もう少し下げることを願ってるんじゃないですけども、まあ、私の予測は50円か70円安ですから、5番ね、少し下がるかもしれませんね、うん、
ただアメリカのを見てますとね、金とか債券も売られてるんで、まあ、行く先やっぱり株だけなんでしょうかね。
まあ、株がいいですよ ね、
ね、まあ、それもいつまでその金融緩和の縮小の動向と、うん、重ね合わせていつまで続くかってのありますけどね。
向こうは強すぎるよね。だって史上最高値を更新中だな、まあ、今でも、
うん、
とんでもないよね。
もういいと思うんですけど。
いいことですけど、だってさ、日本はまだ1万5000人来ないんだよ、はい、
ね、
1万5000人奪還にもう苦労してるんですからね、
だからぜひともこのね、はい、あと11月12月、今年中にはなんとか、
うん、それあの
最低でも1万、
戻り高値をね、1万、それこの前
5月の22日になります
よね。これ7月だから、はい、5月を見ましょうか。
5月は1万5000いくらでしたっけ。
結構ね、 15,942円
ですね。
これをそうですね、年末までに超えてほしいですけど、ちょっとこれ、もうほぼ16,000円ですから、
ですね、
ちょっと難しそうな感じがしますけどね。
で、先ほど言ったような要素もあるということなんでね。
もうひたすら願いたいね。
まあそうなるでしょう。
この番組のおかげでっていうふうになればいいことないですね。
なるでしょうって、ちょっといい加減なこと言いました。株はわからないんです。すいません。それで、時間をしておりますんで、はい、このコーナーは終わってですね、次のコーナーに行きます。
はいはい。
宣伝もちょっと割愛させていただきます。
はいはい。
次のコーナーは北浜さんにいろいろ個別株のお話を伺っていくコーナーです。
はい。
北浜さんすいません。お水も飲めなくて。
じ
ゃあ行きます。
はい。
よろしいですか。
はい。
いつもこのコーナーでは北浜さんに注目株をですね、はい、毎週毎週上げていただいてるんですけれども、その振り返り、そして今日もまた一銘柄上げていただくということですね。
はい。
先週上げていただいたのが、はい、ニット帽。
ニット帽、やりましたね。
3110です。
3110。ね。
はい。11月の6日先週が、ですから7日の寄り付きの値段。
はい。
寄り付きが470円。
ニット帽はよく上がってるね。
おお、待ってください。今日なんて、今日は493円まで来てますよ。
あらら。
23円高。
よく上がってるね。
上がってます
よ。じわりじわりっていう感じ。この感じがいいですよね。いいじゃないですか、ほら。
ねえ。
ねえ。なんか惚れ惚れするような上がり方ですね。
そうですね。
この小刻みな感じがいいですよね。いきなり行っちゃうと、ほら、すぐ下がっちゃいますからね。
そうですね。でもこれはね、470円から今日の、まあ、高値493円まで。
もう本当に小刻みですけど。
はい。
この小刻みぶりがまたいいですよね。はい。急落もちょっと長そうですからね。これいいですよ。
じゃあその前の週に行きます。
はい。
10月の30ですね。ですから、10月の30、ヤマハ7951です。7951。
ね。
ヤマハ。これがですね、
はい、
10月の30ですから、11月の、10月の31日、1482円。
あ、そっか、
これがちょっと、はい、あれなんですけど、まあ昨日今日と来て1494円まで昨日今日で来てます
けど、途中ちょっとね調整してましたですからね、はい、インドの人がこの楽器ヤマハの楽器音楽教室に行くっていうことだったんですけどね、
はい、だからやっぱり僕は昨日ぐらいまではですね、昨日っていうか一昨日、まあ先週ぐらいまでは、はい、インドの方は自分たちの音楽をやってヤマハには行かねえんじゃねえかなと思って、ほら株価が示してると思ったんですが、
いや、インドの人は本当にね音楽好きなんですよ。
音楽好きですよ ね、
カレーか、ね、
音楽か、
音楽か、
はい、両方ですよね。
そうですよ、
カレーを食べながら音楽、
ほら昨日大幅高して、
はい、
今日も上がってるって4円ですけど、上がってることはやっぱり大きいですよね。
大きいですね。昨日は59円高、
結構ね、この株にしては大幅に上がりました
よ。一昨日も24円、
そうそうそうそう、
24円59円、そして今日が全引け段階で4円高ですね。
そうそうそう、上がるときは上がるという感じです
よ。上がるときは上がりますね。
そう、インドのとにかく音楽、
うん、
そればっかりだけどいや音楽教室はね、
はい、
もうとにかくね、かなり拡大すると思いますよ、
うん、で、まあ、それはインドっていうのはだけじゃなくて、この前も言ったと思うんですけど、やっぱりアジアとかそういうところの地域の、ね、
もちろんそうです、中国、うん、もちろんそういうふうになってますし、うん、
でね、お金が入ってくるとピアノを買う、これですね。
いや、おっしゃる通りですよね。やっぱりほら、なんすかね、芸術家になろうとかね、そういうふうに思いますよね、子供をね、
うん、
ピアニストにしたいとかさ、
思いますよね。
思いますよ。
お金に余裕があったらそうですよね。
いや、思いますよね。
音楽がかっこいいですもんね。
うん、なんかさ、電車の中にね、乗ってる人見るときにさ、はい、なんか楽器を持ってる人はちょっと かっこよく見えるね。
見えます。
みんなさ、なんかスマホばっかりじゃないですか、その中でなんかギターとかさ、なんかでっかいのなんか持ってるじゃないですか、
あれなんかラッパですよね、
なんかそういうやつね、そうするとさ、それだけでさ、かっこいい人に見えるよね、
僕なんかラッパの側なんかバーンとぶつかっても許しちゃいますからね音楽家がなん
いやいや、それは、それは向こうが壊れるよ、ふざんとぶつかったら
ということで、ヤマハ行き帰ってきましたね。その前の週もちょっと振り返ってみたいと思います。長谷川工務店です。1808808。まあちょっと経路の違うといいますかね。
あ、そうですね。
あれ選んでいただいたので、はい、これが10月の23日。
あら、ちょっと難聴ですかね。
難聴ですね。
はい。
ですから24日が725円、
はいはい、
その後のその次の週に741円まで行ったんですけれども、
あ、そうです、
先週あたりからちょっと軟調になりまして600円台に落ち込んでますよね、
はいはいはい、
これはどうですか。
いや、これはこれからですね、はい、ちょっとこう今ね、 建設株がね、カジノだとかああいうところがね、業績をね、下方修正になってね、昨日なんかね、めちゃにめちゃ下げたんですよね。ですから、やっぱり建設、同じ建設株ということでね、これもね、その煽りを食ってますけど、はい、まあ、この会社にとってはね、別にその直接のね、影響あるわけではありませんし、はい、収益環境もこの会社にとってはいいですから、うん、まあ、少しずつまたね、回復していくと思いますね。うん、普通の、この株らしい動きじゃないでしょうかね。
じゃあ、あんまり、これに関しては難聴ではあるけれども、
そうです。
じたばたした対応はしないでじっくり見ていけばいい。
そういうことですね。そういうことですね。
はい。はい、ところで、はい、その前に実は明日、北浜さんの DVD と CD が発売になります。
はい、あ、そうですね。
爆投期待が高まる年末年始、まあ、はい、ゴールデンの3ヶ月。ね、
これは、吹き込みましたね。録音しましたね。録画ってい
うの。録画、はい。相場で稼ぐということで、爆投の年末年始に備えろ。今こそ大幅高期待銘柄仕込みの時だ。爆投相場の課題を最大限に享受する北浜隆一郎厳選超マル秘銘柄。
ね、まあ、3ヶ月をね、はい、1つのこの、なんて言いますかね、
区切りとしてね、
してね、はい、考えていきましょうという内容ですね。
で、これに関しては、まあ、基本的には8銘柄なんですけれども、はい、多少参考銘柄みたいな形でもね、
あ、17銘柄ぐらい入れましたね、はい、そうですね、
年末年始をこの株でですね、はい、資産を増やす一助になれればなと思っております。明日発売です。
あ、明日ですね、
はい、DVD いよいよですね。そうです、はい、DVD の方が8400円、CD の方が7350円、まあ、DVD のはチャートとかそういうのがありますんでね。
あ、そうですね、正直言って DVD、まあ、自分で言うのもなんですけど非常に見やすくなってますよね。
どういう株価かそういうの全部分かりますしね。
そうですね、
送料はともに500円です。売り切れになるケースもございます。なるべく早めに、今日この番組が終わり次第ね、はい、番組中にかけられるとね、あれです、終わり次第電話をかけて、ね、電話番号の方が東京 03-3583-8300 となります。でいつもこの売る週はですね、はい、発売の週は過去を振り返るんですけれども、9月号にちょっと振り返ってみたいんですよ。
はいはい、
9、10、11、まあちょっと今ちょっと引っかかっちゃってますけど、9月号の中身8銘柄挙げていたオービック4684、
はい、
これが9月発売が9月12日で、皆様のお手元に届くのが9月の13日だとしてですね、はい、9月の13日に寄り付きの値段オービックが2860円、
はあ、
それも10月の1日には3185円までいってるんですよ。
ああ
、あんま感激ないですね。
いやいや、もうなんかね、上がるのが当たり前ってそうは言えないね
それで2つ目の銘柄、
はい、
日本金銭機械6418、これが9月の13日、1725円。で、9月の32ですね、2398までいってます。はい、でしょ、もう驚いた。
うん、
松本清、3088、3番目ですね。
はい、
これが2955円が10月の11日、3350までいってますね。
お、頑張ってますね。
頑張ってますよ。
はい、
ソフトバンク9984、
はい、
6650円が7910円。これが10月の23日ですよ。
お、結構いってますね。
いってますよ。
ソフトバンクだもんね。
それで、5番目の銘柄、ミネベア6479でしたかね、これはね。それが445円が、10月の22日、552円。まあ、直近でも11月の6日は653までいってますからね。200円以上、220円以上。
10月のなんとか言ったって、それは何年もないじゃないですか、552円って。で最近のところ653円だから、
もう
100円分差
がある。ちょうど3ヶ月でぴったりですね。
ねえ。
いや、でも、100円でも十分ですよ。
だから、
はい、
552円をさっき言ったでしょ。
はい。
そんなもの何の意味もないじゃないですか。
すみません。
653円が。
たまたまね、はい、私、返しちゃったもんね。
すごいね、でもね。
すごいですよ。
200円も上がってんだ。
どんなもんですか。
いや、これはすごいね。誰が選んだんだって。
これはちょっとね、K っていう方。
あの北浜が選んだの。
あの北浜が選んだんですよ。
いやいや、すごいね、これね。
すごいですよ。それでね、はい、6番目、時間もまた押していきますけど、はい、大福6383、はい、これが1018円が11月の時点で1254円、
お、
まあまあですね、
はいはいはい、
7番目がですね、加藤製作所6390、
はい、
585円が10月の30日702円、
お
ー、すごい、いいですよ、
すごいね。
トップコン7732ですけれども、これが、はい、1469円が10月の15日、1600円と。まあ、こんなもん、全問正解ですよ。
あ、全部上がってんだ。
おい。
ふわ、僕も買えばよかったね、これ。
いや、教えない。
いやいや、
あ、買えばって、あ、この DVD をですね。
DVD。
自分で買うやつは自分で買う。
いやいやいや、この結果を見るとね、本当に。
まあ、9月号がそういう結果、全問正解という、まあ、高値、一瞬でもつけたらその高値をちょっと取ってますんでね。
はいはいはい、はい。
一時期、そういうに言えという、そうですね、ご指摘がリスナーの方からありまして、そういうやり方でやらさせていただいて、はいはい、まあ、9月号は全問正解。
まあ、すごい。
すごいですよ、
これ。そうですね、形です
ね。峰部屋なんてすごいですよ。
いや素晴らしいですね、本当に。ね
ええ、まあ
本当にこれ僕選んだのかね、忘れちゃって。
いや、なんかね、選んでるようでしたね。
あ、そっか。
いや、でも北山さんのやつは、はいはい、そういう意味で言ったら、投資界の常識からすれば、
ええ、
常識を上回る勝率ですよね。
と思いますけどね。うん、
ええ、はい。まあ、これが現実的な結果であります。
はい、
で、年末年始を見越した、銘柄集、明日発売。DVD の方価格8400円、 CD は7350円、ともに送料500円、お求めの電話番号東京 03-3583-8300 です。明日発売なんですが、この番組終わり次第電話をかけていただけるとね、
よろしくお願いします。
はい、それで、はい、忘れるとこでした。今日の銘柄です。
今日はね、旭化成がいいんじゃないかと思うんですね。
3407ですね。3407、
そうそうそう、
はい、もう旭化成、
旭化成はね、本当に惚れ惚れするようなね。
なんかこれ、日東坊とちょっとこう、お方向が似てないですか？
いや、ね、旭化成の場合はね、
はい、
日東坊はほら、ガラス繊維だったんですけど、
ええ、
もうちょっとね、広くて、住宅も非常にいいですしね。あと、医薬品なんか、
あ、そうです
ね。発芽。
骨、そう。
ほら、言いにくいでしょ？
言いにくいですね。
ね？の薬なんかがね、うん、非常に好調なんですよ、この会社
は。骨粗鬆症症です
ね。ほら言えない、ね、ちょっともう一回言ってください。
いや、骨粗鬆症粗鬆
ほら言えないじゃん。
私アナウンサーじゃないもんで、
あ、そうかそうか、
滑舌がこれ決して
難しいよ。
そのご病気かかってる方をね、揶揄するようなあれはないんですけど、難しいですね。
いや、発音難しいですよ、はい、これ
で今日の値段がですね、全引き780円、プラスで14円になってますね。ちょっと高すぎないですか、これ。
そうなんですね。ちょっとこれ、高いのが気になりますけど、うん、でも、明日下げればね、それをちょっと期待したいですよね。10円は下げてほしい、
ね。これ、チャート見ますとね、まあ、5日って非常に短期なんですけど、それが25日線、これを下回ってきた感じですよね。そこで買おうということなんですか。
307です。
はい、
違うチャート
だ。え、これ違うんですか。
違うチャート見てるよ。
なんだ。3407です。
これ
こんなの、なんで選ぶのかと思って、私、はいはい、あ、違うや、全然。
ちょっと高くなってますよね。
高くなってますね。
だ、今日はちょっと高いですけど、はい、まあ明日、今日は上がった分が下がってくれば、もういいことないですね。
ええ、一遍下がってもらって、その後からまたじわじわと。
14円下がればさ、
はい、
もう760円前後とかね。
ということで、今日の注目銘柄は3407旭化成でした。チャートの方を見ますと、確かにですね、非常に強い感じしますね。
は
い、
そうですね。はい、
どうなるのか。ただちょっと今日あたりはバーンと来すぎちゃったんでね。
そうですね。私が家を出るときはそうでもなかったと思うんですけどね。
うん、じゃあ、はい、この今日の銘柄はもう一度申し上げます。旭化成3407に、まあ、注目ということですね。
ありがとうございます。
じゃあまた宣伝は飛ばして次のコーナーに参ります。
はい、
ここの次のコーナーではですね、北山さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決断、その卑弥呼の決断にですね、いろいろ相場の見通しなどを聞いていってやるということですね。北山さんの秘書である武器である。
いや、本当にね、秘書、武器、頼りになりますよ、ともかく。
頼りになりますね。
ええ。
で、
本物の秘書と違って、文句言わないしね。
またまた。
いや、
秘書さん、聞いてらっしゃいますよ。また怒られますよ。
ええ、あ、そうかそうか。
先生、何をいつも私のことばっかり。
いや、そうかそうか。ごめんなさい。ごめんなさいね。
それで、いつもこの卑弥呼の決算に、数値と言葉でですね、全体相場、予想してもらってるんですけれども、まず先週の数値から言いますと48。
あ、そうでしたね。
ええ。いや、これね、ええ、実は危ないなと思ってガンガンと来たじゃないですか。
ええ。
でもやっぱり今日になってみたら48にしといてよかったわけですよね。
そうですよ。
うん、
先週やっぱり上に1回下に1回ね、はい、判断がつかにくいところでもうちょっと次のね、お告げもあったということでしたですけど、
はい、
まあそういう状態が今は続いてると思いますけどね。うん、 ですから、ちょっとね、ちょっと投資しにくいっていうのも確かなんですよ、はい、確かに昨日あたりはこうバンと上がりましたけど、うん、だからといってね、
はい、
このあまり大幅に上がってね、うん、じゃあそこで買えるかっていうとやっぱり迷うところが正直ですよね、
はいはい、
ですから個別によってはもちろん違うんですけども、うん、そういう点ではね、やっぱり卑弥呼のこうお告げがね、どんなふうに出るかっていうのは、ね、やっぱりちょっと見ていきたいですよ ね,
ね, ね。だから5月の第2週3週にかけて87とかですね、86とか非常に高い数値が出てですね。
80だったっけ？
80 ですよ。
あ、5月
の話。
5月はそう
そう、その時にはね、全株売れって話でしたもんね。
いやそうでしたね。
何言ってんだと思ったんですけども。
いや強いね、指摘でしたね、
その通りでしたよね。
その通りだったよね、
ですからここでも卑弥呼の決断を誰よりも、誰よりもと言っても別に北浜さんよりも僕は言ってるわけじゃない。
いやいや、本気のところはそうでしょう。
わかりました。それで、指数値が先週48、今週が50になってますね。
あ、50になりました。少し上がってきましたね。
それで、この卑弥呼の決断を開発、そして、販売している、証券スクロールビジネスの瀬下校長にもいらっしゃっていただいてます。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
今日は今日っていうか今週52になってますね、数値がね。
そうですね。
ちょっと上がったですね。
はい。
言葉の方はなんて、これ。
これね、数字だけじゃほら分かりにくいですから、はい、日本語で説明してくれてますからありがたいですよね。
うん。
これは。
ここは相場の節目。次なるお告げをお待ちください。
そうだ。
この局面では25日移動平均線のトレンド確認が大切な作業です。
うん。25日移動平均線が今のところは
今のところはですね、どちらか横ばいにこうずっと上がってきたんですけれどもね、
それ
が横ばいに入りつつあって、どちらかちょっと難しいところですよね。
そうですね、ですけども、まあ、はい、本当にそういう意味ではだから次のお告げを待ってって言ってるわけです
ね、
は
い、まあ横ばいというよりも先週の下げで多少下に向いてきたんでしょうかね。
そろそろ横に向いてるという状況ですね。
まあその辺のやつをじっくり確認して、投資どうするかってことですね、
う
ん、
そうですね。トレンドがもう1日ぐらい上げると上向きになるんではないかと思いますね、
うん、そしたらまたお告げの言葉もですね、日々違ってくるでしょうね。
そういうことですね。
その辺を
これ毎日ね、楽しいですよ、うん、本当に卑弥呼と喋ってるわけじゃないんですけど、これ女の子の声が出てくるとなかなかいいんだけどね。そうはなってないですけど、いずれにしても文字でじっくり何回も読めたりしますからね、
はい、ね、女の子の声ですか、なんか親父臭くて嫌ですね。
女の子って
自分で読んでください。ちゃんとあれですから。
じゃあ、カノスさんに頼もう。
いや、でもね。
カノスさんに頼もう。
そう、これからまた僕はあえて無視してるわけじゃないですよ。カノスさん、いや、いい声です。何喋ってるか忘れちゃったじゃないですか。
すいません。
そう、それで、はい、まあ、これ、あと、後ほどまたこのお知らせをやらさせていただくんですが、まあ、女の子の声じゃないんですけれども、この卑弥呼の決断の会員になっていただくとですね、ご利用の声がついてくるんですよ。相談を、もう全員できるんです。わかんないことがあったら。その時、校長が出てくるんですけどね。そうだ、ちょっと校長では申し訳ないっていう感じ、私、実は。
それ実際はね、はい、株の場合は、経験不足がものを言いますからね。
30年ですもんね、株として。
校長は30年ですし、まあ、その間のね、30年ってただ年期が長いだけですけど、その間、いろいろ修羅場をくぐってますから。
すごいですよね。
それがないとやっぱりね、そんなにね、こうした方がどうでしょうかってことはなかなか言えませんよね。
うん、一時のことじゃないですし、ずっとやって
き
ますし。
そうです、そうです。
で、株式、個別株だけじゃなくて、それこそオプションとかさ、
ね、
詳しいですしね。
オプションに関心ある人はもちろんね。
もうオプションのプロといってね。
それはもう、オプションは、詳しいですよ、
証券会社とかそういうところにオプションを実際に空きなってる売ってる方はいらっしゃるんですけれども、そういう方でもぜひ校長に話を聞くとね、分かりますよね。ああ、こうなんだって。
みんなね、経験が浅すぎるから、
はい、すいません、
早い話が、
すいません、ね、
そこにさ1年やってさ2年とかさやってさ、そういうオプションで名人とかさ言ってる人もいるけど、株でもそうですけど、とんでもないですよ ね正直言いまして、やっぱりね、何でもね、10年、20年かかり、あった方がいいですもんね。
う
ん、
はい、まあ、経験と知識っていうのは、両面動いてる人なんですけども、その経験、知識だけではなくて、経験にもね、
いや、それ
は裏打ちされてる、いろいろアドバイスを校長の方から、この会員になると、受けることができるってことがありますんでね。それはまた後ほどお伝えしていただくとして、今日の銘柄は何ですか、この卑弥呼の。
そうですね。今日は、コード番号8511、日本証券金融。 はい、これは8月30日に合格した銘柄ですね。
いわゆる谷のお告げっていうやつで、
そうですね、
一番株価がそこに行ってこれ以上落ちないっていう銘柄を卑弥呼の決断が選んでくれるんですよね。
そうですね、
教えてくれるんですよね、
はい、そこから上がるということを示唆する銘柄ですよ。
あ、そうですね、はい、単に止まってんじゃなくて上がることを前提にして株を選んでくれる
ってやつですね。そういうことですね、うんうん、はいはい、
でその日本証券金融8511が、はい、8月の
8月30日の日に、ね、谷のお告げで合格しましたよというふうに出たわけですね、うんうん、はい、合格日にブルーの青い線が、はい、立ちます。
チャートの上にパッ
とね。そうですね、そうしまして合格日、ね、翌日の寄り付き値、はい、これ9月の2日になるんですが月曜日、うん、はい、609円、はい、その後の高値が791円、うん、これを差し引きしますと182円ということになりますので、うん、はい、1000株ですと18万2000円、利益が見込めたということになります、うん、まあ、実際に18万2000円は無理にしても15万、16万ぐらいは利益が確定できるんではないかと思います、はい、
それで791円でこれ9月中の後半にその次元してますね、その値段をね。
そうですね、これは、はい、北浜の望遠顕微鏡というのをこれに合わせて使いますとですね、はい、
売りの業者になるんですね。
そうですね、15万から16万ぐらいの利益は確定できるということにな
る、うん、これ売りはすぐこれこの株の場合は分かっちゃいますけどね、はい、
株式投資をされている皆さん、やっぱり売り場が確定難しいらしいですね。
そうですね、
買うのはいいけど売るとしたらいい、
どうしても欲が絡みますからね、
うん、いやそうなんですよ ね、
これは18万2000円十分だと思うんですけど、よし倍にしよう、
20万に行きたいってこれ絶対思いますよ、ね、
そしたらガーンと下に行っ
ちゃって、そうそうそうそう、
でそれを配してくれるのが北浜の防衛顕微鏡というソフトで、
ピークでは売れないですよ、
ピークでは売れないですね、
そうですね、
それを使
ってもそのちょっと下ぐらいですね、
う
ん、はい、
でももうこれ以上を欲張るとダメですよと、まあそういう意味で言えば、
そうそうそう、
示唆してくれる
わけですね。そういうことです、はい、はい、
なるほど、北山先生がいつも言ってるように嬉しくなったら売れというようなタイミングで、出来高が増えてきて上がってきたら嬉しくなるじゃないですか。
嬉しくなりますね、まあ、もうでそういっとこと僕なんかもっといけと思うんですよね。
そういうタイミングで、まあ、複数株持ってる場合にはまず一株は最低売買単位は売っておくと、うん、嬉しくなったら売れ、
あのなかなか正確に言うとね、嬉しくなったら売り準備、うん、とても嬉しくなったら売りなんで、とても嬉しくなった、
その後大体分かりますね。とても嬉しくなった後にガクンとくるんですよね。
とても嬉しくなるんだよ時々、
まあ、そういうところの売りの何ですかね、ゾーンも教えてくれる、
そういうことです、
そうですね、
自分の
その次の売り場はこの北浜の望遠顕微鏡で着実に売ると、
まあ、非常にいいソフトですね、はい、これ私も利用したいって方どうすりゃ、
そうですね、利用料は月々19,800円、銀行から引き落とすような形になります、詳しい資料を用意しておりますので、まず資料をご請求いただければと思います、東京 03-3589-2481 3589-2481 証券スクロールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということで、ご請求いただければ早速資料をお届け郵送いたします、
ね、これ先ほども言いましたけれども、会員になっていただけると、まあ、非常に困った時、まあ、困ったっていうかね、相談したい時に電話をかければ ね、
はい、
校長が丁寧にいろいろ教えてくれるわけですよね、はい、それは拒否するってことはありえないですよね、
はい、
どの皆様に
ないですよ、
ね、
待機してますからね、
待機してますもんね、
そうです、
この番組を終わったらすぐにまた戻らなきゃいけないですしね、
はい、
非常に相場も卑弥呼の決断が言ってるようにちょっと全体相場もね難しい局面なんで、
そういうことですね、
いろいろ判断に迷うケースもあると思うんですけれども、そういう時には校長がですね、親切丁寧に電話でいろいろ応対してくれるってことですよね、
はい、
使いたいですよね、
ちょうど信用の期日が集中する時期でもありますのでですね、うん、はい、ちょっと皆さん迷われるんではないかと思います、うん、
まあ悩み深い相場なんですけれどもね、年末年始はでも上がってほしいですよね、
いやもうね上がるとしか私は思ってませんけどね、
うん、はい、はい、分かりました、
はい、
力強いお言葉木彫り銘じます。じゃあ北浜先生ありがとうございました。
失礼しました。
失礼します。